聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書の12章1節から6節まで、旧約聖書の1079ページです。イザヤ書12章1節以下。その日にはあなたは言うであろう、主よ、私はあなたに感謝します。あなたは私に向かって怒りを燃やされたが、その怒りを翻し私を慰められたからです。見よ、私を救われる神、私は信頼して恐れない。主こそ私の力、私の歌、私の救いとなってくださった。あなたたちは喜びのうちに救いの泉から水を汲む。その日にはあなたたちは言うであろう、主に感謝し皆を呼べ、諸国の民に御業を示し気高い皆を告げ知らせよ。主に褒め歌を歌え、主は威厳を示された、全世界にその御業を示せ。シオンに住む者よ、叫び声を上げ喜び歌え、イスラエルの聖なる方はあなたたちのただ中にいます、大いなる方。新約聖書ヨハネによる福音書第21章、新約聖書の211ページです。ヨハネによる福音書第21章1節から14節までを読みます。その後イエスはティベリアス湖畔で、また弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが、私は漁に行くと言うと、彼らは、私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかし、その夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが、弟子たちは、それがイエスだとは分からなかった。イエスが子たちを、何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、主だと言った。シモン・ペトロは、主だと聞くと、裸同然だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。さて陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスは、さあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰も、あなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう三度目である。祈ります。天地の作り主、歴史の支配者でいらっしゃる生ける誠の神様、4月最初の日曜日に私たちをこの礼拝にお招きくださったことを心から感謝申し上げます。先週私たちはたくさんの友と一緒に主イエスの復活を祝いました。今日私たちは 今生まれたばかりの血の実子のように新しい命を与えられて、感謝を持って御前にいます。どうかこの時を祝福し、私たちに豊かな恵みをお与えください。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。厳しい冬が過ぎて、ようやく美しい花の季節を迎えましたが、どうかこの季節の変わり目に、すべての人の健康をお守りくださいますように。特にお年を召された方々や体調を崩しておられる方々を顧みてください。心を病んでいる友の苦しみを支え、悲しみの中にある友を慰め、人生上の問題にぶつかって苦しんでいる友にあなたの光を与えてくださいますように。日本の国に滞在している外国の人々と、外国に滞在中の私たちの友をあなたが守ってくださいますように。旅行中の方々の旅路の平安をあなたがお守りくださいますように。スイスに滞在中の広石先生ご一家の上にあなたの守りがあり、来週無事に私たちのもとにお帰りになれるようにお守りください。今日を最後に、この教会から別の教会に移ろうとしておられる本間恵美子姉妹の上に、その今後の生活の上にあなたの豊かな導きと祝福がありますように祈ります。新学期を迎えた若い友を、特に教会学校の愛する子どもたちや地域の子どもたちを祝福してください。そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みが豊かでありますように。慈しみに富みたもう神よ、あなたは主イエス・キリストの復活を通して、命こそがあなたのご意志であるということを私たちにはっきりと示してくださいました。しかるにこの世界には憎しみの力、破壊の力、死の力が相変わらず吹き荒れています。その上、あのスマトラ島の近くにまたもや大地震が発生し、たくさんの人が命と暮らしを奪われて苦しんでいます。どうかあなたの憐れみがこの世界の上にありますように。そしてこうしたことにもかかわらず、最後に勝利するのはあなたの命の力であるということを信じることができますように、私たちがどんな時にも希望を捨てず、投げやりにならず、あなたと共に前進することができますようにお導きください。この礼拝をあなたご自身が終わりまで親しく導いてくださり、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますように心から祈ります。貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほど読みましたヨハネによる福音書によりまして、今朝はお話を申し上げたいと思います。このヨハネ福音書によりますと、復活したイエスは3度 弟子たちに現れました。最初はあの空っぽになったお墓のそばでした。で、二度目はあるうちの密室の中で起こったことですが、このヨハネの福音書によると20章の19節に、弟子たちがユダヤ人を恐れて自分たちの家の戸に鍵をかけて集まっていたと書いてあります。で、つまり密室ですが、そこへスッとイエスが入ってこられた。それが2度目でした。で、今日のところに書かれているのが3度目の権限でありまして、それはティベリアス湖の湖畔で起こったことです。ティベリアス湖っていうのはガリラヤ湖と同じですが、その湖畔でまた弟子たちにご自身を表されたと今日の一節に書いてあります。で、私は今日はこの三度ということの意味について考えたいと思います。聖書は、大事な局面でしばしば三度という数字を出しています。例えば十字架につけられる直前に、主イエスはゲッセマネの園というところで、夜通し祈られたことがある。非常に苦しんだ。で、その時に三度同じ言葉で祈られました。どうかこの杯を、この苦い杯を私から取り除けてください。そう言って祈られたと、マルコの福音書に書いてあります。マタイもルカも同じように書いています。それからこれは弟子の話ですが、ペトロが三度イエスのことなんか知りませんと言ったという話があります。主イエスを否認した。それはイエスが大祭司の屋敷に連行されて、そこで宗教裁判にかけられた時のことでした。で、ペトロは見え隠れするようについていきまして、その成り行きを見守っていた。さすがに心配になったんでしょう。で、そこを人に見とがめられまして、あなたもあの人の弟子の一人ではないかと、そう言われます。これは18章に書いてある言葉ですね。あなたもあの人の弟子の一人ではないか。そういうふうに言われますと、ペトロは厳格に違うと否定しました。そしてその同じ否定の言葉を3度繰り返したとあります。で、マルコによりますと、最後にはこれはマルコの福音書の14章71節なんですけれども、呪いの言葉さえ口にしながら、で、この呪いの言葉さえ口にしながらという言葉の意味は、ものすごい勢いでそんなことがあるはずがないと断言したという、そういうことを表すためでしょう。そんな人は知らない。ペトロは三度もそういうことを言ってしまったのです。で、三度ということには非常に重い意味があります。二度までは偶然が重なることがあります。で、本心ではないことをつい言ってしまうということも二度まではあります。しかし三度となるともう取り返しがつきません。私たちの国にも仏の顔も三度という言い方があります。どこの国でも同じことだと見えます。三度ということには重要な意味がある。取り返しがつかない。で、ヨハネには書いてありませんが、他の福音書にはイエスが鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと予告されたということが書いてあります。その言葉通りになりました。 ペトロは3度イエスを裏切ります。でその直後にどこかで鶏が鳴く。でそれを聞いた時にペトロは我に返りまして外に出て激しく泣いた。あのバッハのマタイ受難曲という曲がありますが、私は毎年受難週になるとあれを繰り返し繰り返し聴きます。今年も聴きました。でこの場面、ペトロがイエスを裏切って、そして鶏が鳴いた時外へ出て激しく泣いた。そこをテノールがその後悔の思いを込めて切々と歌います。聞いてて涙が出ます。しかしもう遅い。これは取り返しのつかない裏切りです。でそういうことがあってイエスは十字架につけられ絶命したんですけれども、3日のうちに復活する。そして復活したイエスはこのペトロに会います。裏切ったペトロ、男泣きに泣いたペトロ、挫折して元の漁師に戻ったペトロ、そのペトロの前にイエスが現れます。そして今度も三度ですが、三度シモン、私を愛しているかと問いかけます。これは今日のところの後に出てくる箇所ですね。21章の15節です。で17節にはペトロはイエスが三度目にも私を愛しているかと言われたので悲しくなったと書いてあります。悲しくなったのは当然でしょう。ペトロはあの裏切りをできることなら忘れていたい。しかしそれを思い出させられてしまった。で改めて彼は悲しんだのです。で万感の思いを込めて彼は答えます。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることはことをあなたはよく知っておられます。復活したイエスが三度目に弟子たちにご自身を表されたと今日のところに書いてありますけれども、ヨハネがこの言葉を書いたときに彼はそこで今まで私が述べてきたすべてのこと、そのすべての意味を込めて書いたのではなかったでしょうか。三度、一度だけではなく二度というのでもなく三度、つまり渾身の力を込めてヨハネはここでこれは大事なことだと言っているのです。主イエスは生きていらっしゃる。死んで過去のものになってしまったというのでは断じてない。彼は生ける方として弟子たちに現れた。これは大事なことだ。で、そのことを言うために復活したイエスは三度イエスの前に、弟子たちの前に現れたのでした。で、今日の記事によりますと復活された主イエスがティベリアス湖畔で7人の弟子たちに現れたのは夜明けの頃だったと言います。弟子になる前はみんな漁師でしたから、この弟子たちはイエスの死後他に行くところもなくこの湖畔に戻ってまた昔の職業を続けていたのでしょう。 前の晩も漁に出ました。何も取れませんでした。がっかりして帰ってくる。これはこの人たちの心の状況をよく表していると思います。がっかりして帰ってくる。その時岸辺に立っておられるイエスを見たのです。しかしそれがイエスであるとは彼らにはまだ分かりませんでした。でするとその人が何か食べるものがあるかと言われます。何もありません。夕べは不良でした。一匹も取れませんでした。食べるものは何もありません。すると船の右側に網を打ちなさいとその人は命じます。その通りにしました。で驚くべき大量でした。一体これは何を意味するんでしょうか。で私は非常に単純な意味をこのところのこの話は持っていると思います。それはどういうことかというと、復活の主が生ける方として弟子たちに現れた。そして深刻な挫折を経験してこのがっかりしている彼らに必ず生きていけるという約束を与えたということであります。で少し前に5つのパンと2匹の魚で5000人を養われたという奇跡で、これはヨハネの福音書でいうと6章になりますけれども、そういうお話が出てきますが、今日のこの大量の話というのはそれと同じように、どんなに欠乏感、困難さ、それに苛まれているような時でも生きていける、必ず生きていける、そういうことの印なのです。で私は最近よく自分のこれまでの人生を振り返って考えることがあります。年を取った印でしょうか。時々そんなことを考えます。戦争中のこととか、戦後絶望的な貧しさの中でかろうじて生きていたその頃のこととか、食糧難、職業軍人であった父がすっかりもう元気を失ってしまって、生きる勇気も失ってしまって、俺はもう仕事にはつかないよと言っていた時のこと、その時病身だった母をめぐる心配、そういうことの中で洗礼を受けた自分、そして進学校に進もうと決心した時のどこか頼りなかった気持ち、そういったことです。私は貧しい学生でしたが、進学生と言いますけど貧学生でありまして、財布の中に明日は少しまとまったお金がいるという時にわずか10円しかなくなってしまったという、そういうことが何度もありました。その時の心細さ、病気になって半年寝込んだその時の不安、そしてやっと牧師になってからのさまざまな問題、これから先果たしてやっていけるだろうか、何度もそういうふうに考えたことがあります。でしかし私自身も私の家族も生きてくることができました。 これは当たり前のことではないと私には思われます。で、皆さんの中にもいろいろな困難を抱えて前途に不安を感じていらっしゃる方がおられると思います。人間として生きていくっていうことはそういうことです。しかし私は今単純に信じています。私たちは必ず生きていける。主イエスは復活されて生ける方として弟子たちに現れた。それはそういうことです。弟子たちにお前たちは生きていけるんだよって、そのことを明らかにされた。漁師にとっては魚が取れなかったという現実は非常につらいことでした。で、彼らは力を落としていた。で、その彼らに、いや、そもそもあのイエスを裏切るようなことをして、そして元の漁師に戻ったこの人たちの心の中には絶望感や挫折感が本当に深くあったでしょう。で、その彼らに驚くべき大量を通じて必ず生きていけるという信仰を与えたのです。復活とはそういうことです。そういうことです。で、ヨハネは少し前の方ですが5章の25節にこういう言葉を書いています。死んだ者が神の子の声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きる。死んだ者というのは生きる希望を失ってしまった者というふうに言い換えてもいいと思います。そういう人たちが神の子の声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きる。で、私たちはそのことを信じたいと思います。で、今日の日曜日は復活祭の次の日曜日でありますけれども、昔からこの日曜日の初め、礼拝の初めに読まれた聖句によってカシモドゲニティという奇妙な名前を付けられています。で、それはペトロの手紙1の2章の2節なんですが、生まれたばかりの血の実子のようにという言葉がそこにあります。復活の次の週の日曜日、私たちは生まれたばかりの 血の実子のように新しい命を与えられていき始めるんだと。生まれたばかりのように、カシモドゲニティ、そういうふうに名付けられた今日の日曜日で、これは誠にふさわしい名前だと私は思います。皆さんとご一緒に、生まれたばかりの血の実子のように新しい命を育んで生きていきたいと思います。祈りましょう。神様、復活された主イエスが弟子たちに現れました。どうか私たちにも現れてください。どうか私たちにも生きていけるという希望と確信をお与えください。 どんなに困難なことがあっても私たちに命が約束されているということを信じ続けることができますように、この祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の333番、これは先週練習した歌ですが、どうぞ皆さん元気にお歌いください。